の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月のテーマは価格について、
はい、
ということで、
はい、
ちょっと皆さんで考えていきましょうというそういう要素が多いと思うんですけども、ぜひお付き合いいただければと。
はい、
まあ答えはないのでね、正直。
まあ確かに難しいですよね、
はい、
答えを出せと言われてもないので。
そうですね、ただやっぱりある程度は根拠を持って決めていかないといけないよねっていう話です。
そうなんですけどね、
はい、
その中でもまあちょっともやっとした中にもとりあえず決まりというか方法論的にこういうものがあるっていうのはあるわけですよね。
はい、そうです。
それはなんか昔やったような気が。
そうですね、
はい、
まず大きく分けて2つありますと、
はい、
覚えてますかね。
うーん、
まあだいぶ前ですからね。
そうですね、
はい、じゃあちょっと改めてその話から。
はい、お願いします。
まず一つは分かりやすい話として、まず物体として原価がかかるものっていうものをちょっと想像してください。
はい、まあ物があります。
物がありますと、
まあ、スポンジとか
スポンジ、
はい、
あえてそこでスポンジ
なんとなく、はい、石油からできるわけですよね。樹脂的なものがこうふわっと膨らんで
いや作り方いいや
そうですね、はい、
というわけで、まあ何でもいいです。ちょっと頭に浮かんだものを想像してもらって、
はい、
まず一つがコストベースで考える。
ああ、はい、わかりやすいですね、
はい、まず要するに原価がありますと、
はい、
で原価の上に適正な利益を乗せる。
適正な利益ですね、
はい、っていうのが一つです。
まあまあ一つ目ということ。
一つ目です、はい、これが一つ目。
一つ目
でもう一つが価値ベースって言います。
価値ベース、
はい、で原価がありますと、
はい、
原価に付加価値を乗せる。
付加価値ですね、
はい、
適正なものと付加価値と
ですね。
言葉で言うと
ちょっと分かりづらいですね。
そうですね、
イメージとしては先週もその話しましたかね、店の普通のバッグなのかヴィトンのバッグなのかっていう話。
はあ、
そう
ですね、
それでちょっと考えるとイメージ湧くかな。
あ、同じバッグでも、
はい、
確かに同じ材料を使っていたとしてもユニクロで売るのかヴィトンで売るのかで違いますと。
そうですね、
でユニクロで売ってるのはコスト、
おそらくコストベースで考えられてる。まあ最近ちょっと付加価値も入ってると思いますけどね。
それがヴィトンだとも
う付加価値ですよね。
そうですよね、このデザイナーがデザインしたヴィトンで売ってるバッグだから、こうユニクロで1万円で売ってたとしたらヴィトンに行ったら20万になるわけですよね。
そうそうそう、でも原価が変わるかって言ったら多分大して変わらないですよ。
確かに大して変わらないですよね、
はい、
同じような革で、まあ、ちょっとデザインが違うかなぐらいの、同じぐらいのバッグだとしたら原価的には同じ、
少なくとも20倍はしないと思うんですよ。
いかないですね、
はい、
だけど20倍の価格の差がついてしまうと、
はい、
どういうことなんでしょうかね。よく考えたことなかったですね
そうですね、
これがブランドの力。
そうそうそうそう、そういうことですよね、う
ん、すごいですねと思うんですけど、
はい、
よく考えますと同じものを同じように、まあ、デザインを変えて作ってるんですけど買う人がいるわけですよね、
はい、
でもユニクロでいいやっていう人と、いやヴィトンじゃなきゃダメだっていう人がいて、
はい、
何が違うんだろうっていうところが。
そうですよね、
難しい。
おそらく動機が違うと思うんですよ。
あ、ヴィトンのバッグを持っているかユニクロのバッグを持っているかのその自分像。
そうですね、
とか
とか、あとは多分ヴィトンのバッグを機能っていう側面だけで買う人ってそんなにいないんじゃないですかね。
まあいないですよね。
ユニクロのバッグとヴィトンのバッグをちょっといろいろ触ってみて、こっちの方が機能がいいからって言って20倍払うかって言ったら多分払わないです。
払わないですね、
はい、
むしろ機能が良くて安いものを探しますよね。
そうですね、
はい、
うん、
島村に行ったら同じようなので安いのがあったらそっちを買いますが、
あ、ユニクロよりももっと、ね、安かったりとかしてね、
はい、
うん、
こっち8000円だったからこっちで買っちゃえとか、
うん、
でも確かにヴィトンのバッグを買う人は20万を買いますよね。
そうですね、
その20万円というものを出して、
はい、
で買ってこうニヤニヤするわけですよ
そうですね、
はい、そうなんですよね。そこは人間心理としてやっぱりだいぶ違いますよね。
そうですね、
そこに価値の差が出るというか。
そうですね、
原価ベースの適正な価格を出すための適正な利益というか価値なのか、
はいはい、
それとも付加価値なのか。
そうですね、
だとヴィトンはユニクロに比べて価値がだいぶ高いと。
そうですね、選ぶ人にとってはそういうことになると思うんです。
まあそこでヴィトンが頑張ってその20倍の価格をつけれるまで付加価値を高めてきたっていうところが あって、もし例えば私がですよ、蕎麦屋でユニクロのような1万円のバッグをボンと置いたとして誰も買わないわけですよ。
はい。
はい。どんなに機能性が良くてもみんなユニクロで買うわけですよ。やっぱりポットでの人間が何かをしようとしたところでそこに付加価値は周りから認めてもらえない。
そうですね。
ということですよね。
そうですね。
深いです。難しいですよね、そう考えると。
そうなんですよ。で、今蕎麦屋さんの話が出たので、はい、まあ思ったんですけど、日用品なのか嗜好品なのかっていう違いもあると思います、そこは。
ああ、そうですね、ジャンルが全く違います、
ね、はい。
確かにバッグだと欲しくてビトン買いますけど、例えば、まあ、蕎麦屋があったとして富士蕎麦なのかその辺のコンビニの、まあ立ち食いじゃなくてもですかまあそういういろんな立ち食いそばの名前を見て、そばだからって入る方、あんまりいない気はします。
まあ、いないとも言い切れないけれども、
はい、
まあそこにもし20倍の差があったら行かないでしょうね。
行かないですね。
うん。
そば一杯4000円とか言われても行かないですね。
4000円になっちゃうね。
はい。行かないです。
うんうんうん。
まあそう考えると、そこもやはりなかなか、まあでも4000円のそばはあるわけですよね、きっと。
まあそうですね。うん。
こうなんか中井さんみたいな着物を着た綺麗なお姉さんがこうそそとこう蕎麦を出してくださるわけですよね、
きっと。4000円はちょっとあるのか、あるよっていう情報があったらぜひ聞きたいところですけども、
はい、
きっと、まあ、仮にあったとして、はい、あったらやっぱり結構ね、こういう
石臼で引いて、あ、お水もどこかの湧き水をわざわざ空輸して持ってきてとか
ね、そういう感じですよね
絶対やりそうです
うん、
まあ、付加価値はそうやってバーッと同じような原価だとしても乗せることはできる。
できますよね。
で最終的に20倍になると。
できるって言っていいのかなでもやっぱりそこって乗せるっていう感覚とはちょっと違うと思うんですよね、やっぱり、うん、
確かにそうですね、うん、
だから原価から発想して最終的な価格を決めるのか、価格から入っていくっていうんですかね。
あー、逆に価格から入ってい
く、そうそうそう、あー、っていうのもあると思うんですよ。
そうですね、もうこれは確かに原価は安いかもしれないけど、ある人にとってはものすごく価値があるものだっていう話になったら高くなりますよね、はい、
そうですね。だからそこをどうやって、まあ、演出なのかストーリーなのかっていうのをやっていくっていうのもあると思うんですよ。
まあ、確かにこうヴィンテージの切れっ端で作ったバッグがあったとして、普通にその辺の蚤の市で買ったら300円で売ってそうなバッグが、まあ、ビトンじゃなくて別の、例えばビームスとかに持ってったら5万になりましたと。やっぱりここもそうですよね。
そうですね。
ある人にとっては価値がなくても、こっちの人にとってはすごく価値があるもの、
うん、そうですね、
っていう扱い、
うんうん、そうですね、
難しいですね
頑張って、
はい、
私も頑張るから
はい、頑張ります
みんなも頑張って
頑張って聞いてください。本当にでもそう考えると、なんか普通に例えば歯ブラシとか100円で売ってますなんて普通にぴょろっとこうコンビニで買ったりしますけど、よくよく考えると難しいんですよね。じゃあどうやってそれ決めてるのみたいな。
そうですね。
相場、いや相場っていう問題でもないです
よね。まあそうですよね。まあでもやっぱり相場はやっぱり考えた方がいいんですよ、市場って意味ね。
そうですよね。
もちろん。
ああ、そうかそうか、うん、市場として適正な価格っていうのは一応こういうものがありますよと。でそこからどう離れるかと。
そうですね、まあ、それはやっぱり一般の自分だけでやってるわけじゃないので、お客様の言える話なので、
はい、
そこの市場はやっぱり見ておくべきですよね。
お客様に決めていただくと、
うん、にあたってはやっぱり、例えばこっちで歯ブラシ100円で売ってるのになんでここで2000円で売ってるのって言ったら、そう、ね、んっていう話じゃないですか。
そうですね、理由がないとわからないですよね。
そうそうそう、
これ富士山の上だったらわかりますけど、
そうそうそう、
なんか100円ショップのを買ってきてコンビニで売ってたら別にそれは100円なわけです
よね。そうですよね、うん、
はい、
やっぱりそこは考慮に入れなければいけないんだけれども、
はい、
っていう話です。
はい
もうやっとしますね本当に。
うーん、なんかこう、うん、落ち着くところがない話っていうのも、まあ、
そうですね、
まあおつなもんですね、うん
ただやっぱりいろんなお客様とか見ていて、起業家さんの場合はもう価値ベースでいくしかない、付加価値をどうつけるか。
まあそうですよね、自分に対してこれだけ価値があるって、うん、まあアピールしすぎちゃいけないっていうのは前回の話ですけど、まあアピールしながらもいきなり 下げちゃうと自分が苦しいですよね。
そうですね。だから結局コストベースで考えるんだったら、じゃああとはコストをどうやって圧縮していくかって話になった時に、はい、大手のところにかなわないんで、どう考えても。
そうですね。
で考えるとやっぱり価値ベース、どう付加価値をつけるかっていうのを基準にやっぱり価格っていうのは考えていくべきかなと。
はい。
それだけは間違いないですね。
はい。まあ、そうですよね。起業家さんだったらやっぱりまず自分のありきっていうのから入っていかないとわからないですよね。
そうですね。
はい。よくある安いこう何ですか、価格のサービスが、あ、安いって言ってこう言ったとして本当にいいかどうかっていうのはまた別の問題なので。
そうですね。
はい。そこで自分を例えば安くて悪いところに置く必要はないわけですよね。
そうですね。
はい。うん。まあ、安いから悪いとは限らないんですけど。
あ、そうなんですよね。だから大きい会社っていうのはそれができるので、やっぱり。
あ、安くていいものを。
そうですね。
難しい問題ですね。まあ大きくなる理由がそこにはあるのだと思うんですけど、
はい、
まあそろそろでもお時間が来てしまったようなので、
はい、
じゃこのもやっとしたまんま次回に持ち越したいと思うのですが、いかがでしょうか。
そうですね。でまたちょっと1週間皆さん考えていただければと思います。
はい、というわけで敦子先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。